ストーリーテラー、
都市春、芥川龍之介。1。ある春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名を都市春といって、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くして、その日の暮らしにも困るくらい、哀れな身分になっているのです。何しろその頃洛陽といえば、天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく、人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった車の帽子や、トルコの女の金の耳輪や、白馬に飾った色糸の手綱が、絶えず流れていく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし、都市春は相変わらず、門の壁に身をもたせて、もんやり空ばかり眺めていました。空には、もう細い月が、うらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほど、かすかに白く浮かんでいるのです。
日は暮れるし、腹は減るし、その上もうどこへ行っても、止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて、死んでしまった方がましかもしれない。
都市春は一人さっきから、こんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた、片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて、大きな影を門へ落とすと、じっと都市春の顔を見ながら。
お前は何を考えているのだ?
と、王兵に言葉をかけました。
私ですか?私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。
老人の尋ね方が急でしたから、都市春はさすがに目を伏せて、思わず正直な答えをしました。
そうか。それはかわいそうだな。
老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来にさしている夕日の光を指さしながら。
では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立って、お前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
本当ですか?
都市春は驚いて、伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もうあたりにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり空の月の色は、前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には、もう気の早いコウモリが二三匹、ひらひら舞っていました。
2。
都市春は一日のうちに、洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった都市春は、すぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい、贅沢な暮らしをし始めました。乱量の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、日によたび色の変わる牡丹を庭に植えさせるやら、白クジャクを何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていては、いつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。 するとこういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが、朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには、洛陽の都に名を知られた祭司や美人が多い中で、都市春の家へ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。都市春はこのお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、都市春が金の杯に西洋から来た葡萄酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んで見せる芸に見とれていると、その周りには20人の女たちが、10人は翡翠の蓮の花を、10人は目のうの牡丹の花を、いずれも髪に飾りながら、笛や琴を節面白く奏しているという景色なのです。しかしいくら大金持ちでも、お金には際限がありますから、さすがに贅沢家の都市春も、1年2年と経つうちには、だんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も、今日は門の前を通ってさえ、挨拶一つしていきません。ましてとうとう3年目の春、また都市春が以前の通り、一文無しになってみると、広い洛陽の都の中にも、彼に宿を貸そうという家は、一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では湾に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼はある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら、途方に暮れて立っていました。するとやはり昔のように、片目すがめの老人が、どこからか姿を現して、
お前は何を考えているのだ?
と、声をかけるではありませんか。都市春は老人の顔を見ると、恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人はその日も親切そうに、同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。と、恐る恐る返事をしました。
そうか。それはかわいそうだな。では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へ、かき消すように隠れてしまいました。都市春はその翌日から、たちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらず、し放題な贅沢をし始めました。庭に咲いている牡丹の花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んで見せる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから車にいっぱいあったあのおびただしい黄金も、また三年ばかり経つうちには、すっかりなくなってしまいました。
三。お前は何を考えているのだ?
片目すがめの老人は、三度都市春の前へ来て、同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も、洛陽の西の門の下に、細々と霞を破っている三日月の光を眺めながら、ぼんやり佇んでいたのです。
私ですか。私は今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。
そうか。それはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの。
老人がここまで言いかけると、都市春は急に手を挙げて、 その言葉を遮りました。